一般質問。ここが問題、そこが聞きたい。一般質問とは、議員が市に対し事務の執行状況や将来に対する方針などについて報告・説明を求めたり質問したりすることです。6月定例会では6月12、13、14、17、18、19日の6日間行われ、27人の議員が市政全般94項目にわたって市当局の見解を求めました。また、6日間で延べ108人の皆さんが議会を傍聴しました。一部を抜粋し掲載しています。詳細は8月下旬に市議会ホームページで公開予定です。各議員の二次元コードをスマートフォンのカメラ機能などで読み取ることで、一般質問の録画映像を視聴できます。音訳者中、各議員の顔写真と、その下に二次元コードが掲載されています。中終わり。会派略称、上尾市政ネットワーク、市政ネット、政策フォーラム市民の声上尾、政策市民の声、公明党上尾市議団、公明党、日本共産党上尾市議団、日本共産党、会派に属さない議員は無会派と表記。上尾のにぎわいと経済効果、奨学金返済などで若者支援を、前島瑠璃、公明党。上尾のにぎわいと経済効果。問い、ご当地グルメ上尾串餃子について、地域の名物として国に保護され、ブランド力の増大につながる地域団体商標制度への登録を提案したが、その後の進捗状況は。答え、提案された制度の活用については現在関係機関と協議し登録に向け進めている。問い、令和9年に開設が予定されているスポーツ科学拠点施設の整備に伴い、市に新たな賑わい創出がなされることが期待されるが、具体的な考えを伺う。答え、本市の賑わい創出において転換期になる好機と捉えている。今後の展開を注視し、施設の内容に沿った施策を検討していく。奨学金返済などで若者支援を。問い、国の交付税などを活用して市民が利用しやすく若者支援となるような奨学金制度の実施を提案するが、市の見解は。答え、制度の見直しにあたっては国の特別交付税措置を活用した奨学金返済支援を含め、市民が利用しやすく若者支援となるような奨学金制度の検討を進めていきたい。その他の質問。体育の見学と水泳授業は生徒の心情に配慮。高齢者サービス。市役所トイレの改善と男性でもおむつ替えのできるスペースを。にぎわいを科学し、根拠あるまちづくりを。小池祐也、市政ネット。問い、市長の考えるにぎわいの定義を伺う。答え、人の流れ、活気などをイメージしており、具体的には人々が集い、豊かな時間を過ごせることと捉えている。問い、現在の駅周辺のにぎわいに対する評価は。答え、以前よりも活気ある街になってきていると実感している。問い、駅周辺はテナントの空き状況から見ても集まる場所ではなく通過する場所になっている懸念がある。回遊性や滞留性を数値化し、 EBPM に基づく施策を投じるべきと考えるが、設定している指標はあるか。答え、具体的な指標は設定していない。問い、図書館は市民が同じ場所で同じ時間を過ごす重要な施設だが、本館の更新にあたり、施設の複合化や東口再開発の可能性も踏まえ、より駅に近接した立地へ移転することへの見解を伺う。答え、民間施設のテナントを賃借するモデルでは、より上尾駅に近接した立地の可能性も含めて検討している。問い、県が進めるスポーツ科学拠点施設整備は、本市にとってにぎわい創出の好機であるが、どのような影響を想定しているか。答え、市外、県外からも多くの人が訪れ、地域のにぎわい創出へとつながるものと考える。その他の質問、市財政、広報校長、高齢者支援。上平中学校の施設更新計画は、小高進む公明党。問い、本年度の当初予算に上平中学校の校舎等更新設計委託料が計上されているが、施設更新のスケジュールは。答え、来年度にかけて更新設計を行い、令和8年度には新体育館の建設を始め、令和9年度の竣工を予定している。問い、今回の補正予算にも用地拡張のための予算が計上されているが、学校敷地を拡張する理由を伺う。答え、現在の校庭は狭く、授業や部活動の際に校舎と離れた第二グラウンドに移動することがあり、安全確保などに課題を抱えている。また、構造的耐用年数を迎える体育館の建て替えや、施設の更新を予定しているが、仮設校舎を建設する場合には、多額の経費を要する見通しであった。このような中、敷地の拡張を実現できれば、課題の解消と恒久的な教育環境の向上が図られるほか、仮設校舎の建設費用が不要となり、効率的な財政運営に寄与することができる。問い、特別教室のエアコン設置の考え方を伺う。答え、来年度から特別教室の使用頻度の高い中学校から順次エアコン設置の準備を進めていく。また、上平中学校などは施設更新のタイミングで設置していく。その他の質問、自治会、ぐるっとくん、フレイル予防、自転車のマナー、公民館のトイレ。学校施設更新計画の進捗状況は、星野義行、市政ネット。問い、学校施設更新計画は、これまで議会でも議論され、計画が見直されるなど、様々な経緯があった。実施計画に基づく今後のスケジュールを伺う。答え、上平中学校の更新設計を進め、令和8年度から新体育館の建設に着手したい。また、太平中学校と平方東小学校の更新設計を進め、令和9年度から太平中学校の新体育館の建設に着手する予定である。平方北小学校再編検討協議会については、本年度は4回の会議を開催する予定である。問い、今後の課題、重要と考えていることは。答え、保護者や児童生徒、未就学児保護者や地域の意見を反映することが重要である。また、市の財政負担の平準化に考慮し、計画的かつ効率的に施設更新を進めることが課題である。問い、学校施設更新計画における 特別教室のエアコン設置の予定は？答え。これまでは学校施設の更新に合わせて整備する方針としてきたが、実施計画を策定し、来年度には特別教室の使用頻度の高い中学校から順次整備することとした。現在は設置に向けたスケジュール、国の交付金の活用や財政面の調整を行い、準備を進めている段階である。その他の質問、ゴミ処理の今後、プラスチック製品の扱い、生成 AI の活用、上尾市地域福祉計画、学校の現状を把握して、さらなる教育環境の改善を、坂東智子、向井派。問い、議会が全会一致で採択した小中学校における特別教室及び給食調理室へのエアコン設置に関する請願への対応状況を伺う。答え、特別教室のエアコン設置は来年度から順次進めていく。給食調理室については、児童生徒の食の安全を確保する観点から、夏季休業中に各学校の給食配膳室へエアコンを設置する準備をしている。問い、昨年度の小中学校の光熱水費の予算額と執行額は？答え、当初予算額は合計約5億3000万円で、執行額は合計約3億8000万円であった。予算額と執行額に乖離があるのは、光熱水費の急激な高騰により見通しが立たない中、安定した学校運営を考慮し予算計上したためである。問い、使われなかった予算を減額補正するのではなく、トイレ改修などの予算に回すことはできなかったのか。答え、必要な改修などは、設備などの状態を見極めながら計画的に進めているほか、緊急の場合には予算流用や予備費の活用により対応している。その上で最終的な不用額は減額補正し、翌年度の財源として活用している。その他の質問、水道検診及び上水道料金、下水道使用料徴収業務、学校給食、資源回収と西貝塚環境センター、カーボンニュートラルに向けた取り組み、地域間の住みよさの格差解消のための対策を、海老原直也、政策市民の声、問い、市民意識調査の地区ごとの住みよいと答えた市民の割合を見ると、原市地区は昭和の調査から一貫して住みよいと答えた割合が少ない。地域間で差が生じている状況が続いているのは不健全であると考えるが、分析は行ってきたか。答え、分析をしている。問い、分析結果は？答え、原市地区の傾向として公共交通機関や道路環境に関する項目の満足度が低い。問い、地域の課題を分析しているかを聞いている。全市的な傾向と比較しても、交通や道路が原市地区の課題として出てきているのか。答え、市全体の課題と共通している。問い、そうであればなぜこれまで同じ状況で放置されてきたのか。答え、市全体の課題として対応していたが、結果としてこうなっている。問い、市全体で共通した課題に取り組んでも、一部の地区の満足度が低い傾向は変わらないのではないか。答え、各種施策を執行して改善を図っていけるものと考えている。問い、一部の地域の人が、住みよくないと思っているのであれば、対策が必要であると考えるが、副市長の考えは？ 答え、指摘の通り、地区ごとの課題などをしっかりと分析して、今後の施策につなげるよう検討していく。その他の質問、福祉施策、事業の精査。中核市移行の検討は、市民福祉の視点から進めて、井上茂、政策市民の声。問い、本市は中核市に移行できる要件を満たしているが、市として検討をしているか。答え、国からの調査もあり、毎年検討しているが、昨年度は市長の命を受けて、より詳細な検討を行った。中核市への移行で、保健所が設置され、地域保健行政の充実や、一部の市民サービスの向上が図られる一方で、保健所の建設、改修費用の負担、権限移譲に伴う専門職の確保など、財政面や組織体制の課題がある。問い、医療分野など県の業務が市の業務になれば、より市民に近いところで住民サービスが提供できる。平成26年に移行要件が緩和された際に移行を目指して検討したのか。答え、平成26年時点ですでに地方分権改革の関連法や県の方針により事務移管が行われていたことや、権限移譲に伴う財源の見通しが立たなかったことから検討を継続することとした。問い、中核市になればそれに見合う仕事に対して交付税が措置される。財政問題はあまり語らずに、市民福祉の視点から調査することが大事だと思うが、今後の方向性は。答え、中核市への移行には財政負担や人員確保の課題などがあることから、現段階では難しいが、今後も財政状況や国の動向を注視しながら慎重に研究を続けていく。その他の質問、組み替え道義。心の健康を取り戻すために文化的な事業の推進を。稲村久美子、政策市民の声。問い、本市にはどのような文化的な事業があるか。答え、合唱祭、邦楽祭、吹奏楽器楽祭の3部門からなる市民音楽祭を開催しており、参加団体同士が交流するほか、市民に音楽鑑賞の場を提供する機会となっている。また、上尾市美術展覧会は本年度で56回を迎え、高校生から高齢者まで幅広い年代からの出品がある。問い、年齢や立場、性別などに関わらず、様々な分野を集めた文化祭のようなイベントを開催できないか。答え、年齢に関わらず楽しめる文化的行事の実施は、心豊かな生活を営むためにも大切なものと認識している。市民が気軽に文化芸術に触れる機会を提供するとともに、引き続き文化芸術活動の推進を図っていく。問い、皆が元気に輝ける参加型文化イベントに関して市長の見解は。答え、年齢、性別を問わず多くの人が集まるイベントの開催は市民に元気を与え、みんなで作るみんなが輝く街上尾の実現にもつながる。文化的な活動を通じ多くの市民が集まる多世代交流を推進したい。その他の質問、学校へ通えない子や事情のある子の対応、保護者の養育環境と子どもへの支援、子育て支援としての行政のあり方、高齢者の方の社会参加と雇用。
外国人1割の時代へ。学校のトイレはきれいな方がいい。 田島純姿勢ネット。問い、日本で暮らす外国人が国想定の 1.5 倍の速度で増えている。将来推計人口では在留外国人が2050年前後に1000万人超となり、人口の1割を占めるとも推計されるが、外国人との共生社会に向けた本市の今後の展望を伺う。答え、言葉の壁を早期に払拭できるようなコミュニケーション支援などに取り組むとともに、外国人市民が主体的に街づくりに参画し、共に活躍できる社会の実現に向けた施策を積極的に展開していく。問い、毎日使う学校のトイレはいつ頃改修されたのか。答え、校舎の大規模改造工事などに合わせ、平成11年度から平成24年度までに全小中学校のトイレ改修を実施してきた。問い、今後のトイレ改修整備計画を伺う。答え、学校施設更新計画との整合性を図りながら、和便器の割合が高い学校を優先的に洋式化するなど、快適な学校づくりを進める。写真が2枚あります。平成24年に改修された大谷中学校のトイレ。左が改修前、右が改修後。写真終わり。その他の質問。公務員のやりがいとは？暑くて長い夏対策。介護保険制度開始から24年。安全に登下校ができる環境を。書かない窓口の創設は？井上智則、公明党。安全に登下校ができる環境を。問い、登下校時の見守りボランティアが集まりにくい現状がある中、どのように増やしていくのか、教育委員会の見解を伺う。答え、ホームページなどを活用して、活動の意義や様子を広く周知することで、見守りボランティアの必要性を啓発していきたい。写真、見守りボランティアが使用する横断機。説明、中央に横断中と大きく書かれた旗の写真です。写真終わり。書かない窓口の創設は？問い、市民の利便性向上や窓口の負担軽減につながる書かない窓口の検討状況や今後の方向性、課題を伺う。答え、昨年度から窓口業務を担う部署から担当者を選出し、書かない窓口ワーキンググループを組織した。まず、窓口業務見直しにあたり、総務省窓口 BPR アドバイザーの協力を受けて、窓口体験調査を実施し、市民目線による窓口業務の課題を抽出した。本年度からは、抽出された課題への対策、導入するシステムの使用などを検討していく。基幹系業務システムの標準化作業と重なることから、一時的に業務負担が増える懸念があるが、市民の利便性向上と効率的なシステム導入作業が進められるよう、十分検討していく。その他の質問。教育分野の DX。平和。大規模災害に備えた対策を。篠原文子、公明党。問い、市民への防災啓発として市が実施していることを伺う。答え、防災ガイドブックや水害ハザードマップの全個配布、ウェブ版洪水ハザードマップの公開、上尾市防災士協議会と連携して、小中学校などでのいつも防災講座やマイタイムライン研修の開催などを実施している。また、防災冊子の配布や防災啓発 DVD の貸し出しも実施している。 問い、旧耐震基準の住宅への支援の状況は。答え、昨年度の補助金交付件数は、既存木造住宅耐震診断が2件、既存木造住宅耐震改修が0件であった。なお、無料の簡易耐震診断には15件の申請があった。問い、危険ブロックの補助実績と補助制度の周知状況は。答え、昨年度の補助実績は撤去が2件で、築造はなかった。広報誌やホームページのほか、必要に応じブロック塀の所有者にもリーフレットで周知している。特に過去の調査で倒壊の恐れがある通学路上の危険なブロック塀の所有者には、本制度の活用を案内している。写真、上尾市防災ガイドブック。説明、ガイドブックの表紙です。写真終わり。その他の質問。市役所窓口等におけるプライバシー保護、利便性向上。魅力あるまちづくり。ヘルメットロッカー設置。子ども・若者に寄り添ったまちづくりを。島津昭夫、公明党。問い、支援が必要なヤングケアラーを早期に発見し、支援につなげるための調査が必要であると思うが、市の見解は。答え、ヤングケアラー本人の心理的負担に配慮し、全児童生徒に貸与されている ICT 端末を活用して、子ども家庭総合支援センターが直接状況を把握する方法などを検討している。問い、義務教育が終了した30代までのヤングケアラー、若者ケアラーに対しては、どのような支援をしているか。答え、市内の県立高校や専門学校などを訪問し、各学校が抱えている生徒の現状や、本市のヤングケアラー支援の情報交換をするとともに、出前講座やチラシなどで周知啓発に取り組んでいる。また、市ホームページや広報上げを、デジタルサイネージなど、様々な媒体を活用し、子どもや若者に分かりやすい情報発信にも取り組んでいる。問い、ヤングケアラー、若者ケアラーを支援するための現在の支援体制を伺う。答え、福祉、介護、医療、教育など、様々な関係機関で組織する、上尾市子ども支援ネットワークや、上尾市子ども若者支援地域協議会のネットワークを活用し、個別のケースに応じた支援につなげている。その他の質問、災害時の飲料水、生活用水の確保、食品ロス問題の取り組み、スポーツ科学拠点施設の整備で、市のにぎわい創出を。クロス君を、市政ネット。問い、令和9年度に建設予定の埼玉県スポーツ科学拠点施設の整備に向け、スポーツ健康都市として、市はさらに本気度を上げて取り組むべきだと思うが、部局横断的な組織を作る考えはあるか。答え、実施主体である県との連絡調整をスポーツ振興課が担当し、部局間にわたる事案については適宜関係部署との協議の場を設けている。また若手職員によるプロジェクトチームを組織し、スポーツ科学拠点のにぎわいづくりをテーマとして人材育成などの観点を踏まえ、政策を企画立案する取り組みを進めている。問い、この施設が整備されれば、本市はさらに発展する。このようなチャンスはなかなか巡ってこない。市長の思いと、まちづくりに対する考え方、方向性を伺う。答え、この事業は、本市の発展に大変有意義であり、多くの来訪者やアスリートとの交流機会の創出などが期待される。 半世紀にわたって愛されてきた埼玉水上公園跡地の再整備で、するスポーツ、見るスポーツ、支えるスポーツの機会を提供し、にぎわいの創出、ひいては本市の発展につなげることにより、スポーツの中心地として再び地域の誇りとなるよう事業に協力していく。その他の質問、低体重児出産。誰もが幸せな人生を送ることができる支援を。
佐藤恵里、無会派。
問い、高齢者介護においては、介護サービスを受けるための費用が生活を圧迫し、金銭的に介護サービスを受けられず、親子共倒れをしてしまうケースがあるが、本市の現状を伺う。答え、経済的な問題で生活に不安を感じている人に対しては、暮らしサポート相談窓口などを案内している。問い、介護疲れによる自殺について、市は現状を把握しているか。答え、厚生労働省によると、昨年の自殺者は全国で21,837 人で、そのうち、介護・看病疲れが原因・動機であった人数は348人となっている。問い、神戸市では認知症事故救済制度という制度がある。認知症と診断された人が事故を起こした時に備えて、神戸市が賠償責任保険に加入し、見舞い金の支給などを行うものである。本市でも、このような制度の導入を検討してほしいが、現状での認知症の人や家族への支援内容を伺う。答え、認知症ガイドブックの作成、認知症初期集中支援チームの設置、チームオレンジの立ち上げ支援を行っている。また、家族支援として、介護家族会、オレンジカフェなどを開催している。さらに、徘徊高齢者等を探索サービスを提供しているほか、令和3年度からは、成年貢献制度を適切に利用できるようにサポートする成年貢献センターを設置した。市民に愛される丸山公園整備と、他公園遊具の設置は、浦和三郎、政策市民の声。問い、丸山公園大型遊具リニューアル計画の進捗状況は？答え、ふるさと納税型クラウドファンディングなどを実施し、総額284,7420円の寄付金をいただいた。大型複合遊具とインクルーシブ遊具の工事は9月頃をめどに発注し、来年3月末までの完成を目指している。問い、貝堀後の大池の状態と今後の計画を伺う。答え、5月には池底が見えるほど透明度が回復し、多様な水草や湿生植物の再生、貝つぶりの繁殖、他にも珍しい昆虫が確認された。また、絶滅危惧1 A 類に指定されている水青いも確認されたが、一年草であるため、今後大池内で生息域を拡大できるかは我々の取り組み次第と認識している。今後も市民ボランティアの協力を仰ぎ、自然再生活動を継続していく。問い、百合ヶ丘公園の木製複合遊具は何年何月に撤去したのか。答え、令和2年3月に撤去した。問い、百合ヶ丘公園の整備計画は27年後となっているが、遊具の設置計画は？答え、市では公園遊具などの寄付事業の実施に向けた取り組みを進めている。百合ヶ丘公園における遊具の設置も寄付事業を視野に入れて検討していきたい。その他の質問、教育行政、健康福祉の現状。 シビックプライドの醸成を、荒川雅弘、政策市民の声。問い、定住促進事業のターゲットとこれまでの効果を伺う。答え、子育て世代を主なターゲットとして各種施策を推進している。令和3年から昨年までの3年間で、20代から40代の子育て世代が2309人の転入超過となるなど、ここ数年、市全体の転入超過が続いている。問い、上尾で生まれ育つ子どもたちにも地元への愛着や誇りを持ってもらいたい。現在、上尾駅や北上尾駅でも流れている上尾歯科は学校で教えられているのか。答え、市内小中学校音楽会に出場する学年を中心に指導している。問い、先日開催された上尾串餃子のイベントには2000人の来場があった。普及に向けてコンビニで売ったり学校給食へ出したりすることも効果的だと思うが、見解は。答え、コンビニでの販売や学校給食での提供については、現在、上尾串餃子の提供店舗の多くが個人飲食店であるため、一度に大量の食数を安定的に供給することが難しいものと考えられる。しかしながら、今後、上尾串餃子を普及促進していく上で効果的な手法と認識しており、販路拡大や認知度向上のための対応策の一つとして、その可能性を研究していく。その他の質問、各種計画、教育環境。子どもたちが安心して登下校できる環境を。新藤隆一、姿勢ネット。問い、通学路には危険な箇所もあるが、迂回した時の通学距離や見守りボランティアの増員などの課題が多い。学校の安全を見守るボランティアの現状と課題を伺う。答え、自治会や学校応援団、PTA などの協力のもと、通学路で交通量の多い交差点など、危険性の高い箇所を中心に、見守り活動をしていただいている。課題は、ボランティアの高齢化や、地域により人員の確保が困難になっていることである。問い、このボランティアは無償であり、活動には限界がある。例えば、見守りボランティアへの補助金など、日々の活動をねぎらう形での支給はできないのか。答え、児童生徒が安心安全に登下校できる環境を整備することは大変重要であると考えている。見守りボランティアのあり方については、先進事例も参考に研究をしていく。問い、シルバー人材センターなどへの外部委託化についての見解は。答え、見守りボランティアのあり方の一つの方法として調査研究していきたい。写真、交通量が多い美濃木地区の交差点。写真終わり。その他の質問、デジタル住民票 NFT。アッピー元気カードを使ってフレイル予防を。樋口敦史、政策市民の声。問い、カードの発行枚数と配布方法は。答え、本年5月末現在、約6000枚配布している。配布は高齢介護課や支所出張所の窓口のほか、各種団体を通じて行っている。問い、協力店舗数と協力要請の方法は。答え、5月末現在61店舗である。協力店舗の募集は、上尾商工会議所や上尾市観光協会などを通じて、店舗に案内文を送付するほか、電話や訪問などで個別に協力を依頼している。問い、カードの発行枚数を増やすのも、協力店舗を増やすのも、まずはこの事業を知ってもらい、 どこで使えるのかを分かりやすくすることが重要だと思うが、事業の周知はどのように図っているか。答え、広報を上げようと市ホームページに事業内容などを掲載しているほか、市所出張所や市内公共施設などへポスターを掲示している。また今後は自治会への回覧やデジタルサイネージを活用するなど、さらなる周知を図っていきたい。問い、今後の方向性は？答え、利用者や協力店舗が多いほど効果が高まる事業である。事業の拡大には認知度向上を図ることが最も重要であると考えているため、周知を強化するとともに、各種イベントでカードを配布するなど、積極的な取り組みを実施していきたい。その他の質問、部活動の地域移行。枚方のまちづくりを問う。井上純子、日本共産党。問い、丸山公園は大型遊具の設置などにより、今後人出が増えることが予想される。駐車場拡張やトイレ整備の予定はあるか？答え、現時点で駐車場を整備する予定はないが、必要に応じて多目的広場を臨時に開放する。トイレ整備は計画に基づき検討していく。問い、休館中のワクワクランドは市内唯一のプールと浴場がある施設で、市民の健康増進のためにはなくてはならない。再開の予定は？答え、現在温水配管の調査を実施しており、その結果を踏まえ対策を決定する。早急に再開できるよう努める。問い、
開閉橋交差点付近の市道10665号線では慢性的に渋滞が発生している。渋滞解消を安全確保のために道路拡幅などはできないか？答え、道路の拡幅には大幅に形状を変更しなければならず、現状では予定していないが、道路形状の変更を要しない路面表示などでの安全確保を検討していく。問い、空き家を活用し、若い世代を呼び込むための取り組みは？答え、空き家所有者に対して建物の除却などの提案を行い、不動産流通を図っている。空き家を地域コミュニティ資源として利活用することについては、国の施策を注視していく。その他の質問、公害化学物質過敏症。公害の公は香る。学校給食施設基本計画素案。防災力強化の取り組みを。轟新一、日本共産党。問い、現在の水道管の耐震化率は？答え、昨年度末現在で管路延長約830km のうち約256km、約 30% が耐震化済みである。問い、家具転倒防止器具の取り付け補助制度の創設予定は？答え、関係部局や関係団体と連携し、災害時要配慮者がいる世帯などを対象とした支援策を検討している。問い、食料、水などの備蓄はどの程度あるか？答え、埼玉県地域防災計画や上尾市地域防災計画では、食料や生活必需品について、指定避難所の避難者用として、県と市でそれぞれ避難者数の 1.5 日分、合計3日分を備蓄することと定めているため、想定最大人数である1万1613人の 1.5 日分を備蓄している。問い、地域の防災力を高めるため、女性や若者の力をどのように活かしているか。答え、
各指定避難所に割り当てる市職員4人のうち、女性を1人以上配置している。また、昨年度の住民避難訓練には、各地区の中学校から4校35人の生徒が参加した。さらに、上尾市防災士協議会と連携して、市内小中学校などを対象に研修会を実施するなど、若者や女性の防災意識の向上を図っている。その他の質問。学童保育所の現状と今後。選ばれる、住み続けられる町、上尾。
高齢者が地域で暮らすための支援の充実を。新藤孝子、日本共産党。問い。市は高齢者が住み慣れた地域で自分らしく輝き続ける町を目指すとしている。ところが、国は深刻なホームヘルパー不足に拍車をかけるように、4月から訪問介護報酬を引き下げた。在宅介護などへの支援の充実が求められるが、利用料の軽減制度はあるか。答え。要支援・要介護認定を受けている人で、一定の条件を満たした場合、介護老人福祉施設などを利用した際の居住費と食費の負担軽減の制度がある。問い、利用料の軽減も8月から負担額の一部が引き上げられる。居住費が1日あたり60円、月に2000円弱の負担増である。こうした負担増などにより、必要な介護が受けられない人もいる。自宅で介護を受けている家族が介護サービス以外で受けられる支援はあるか。答え。要介護4または5の高齢者を在宅介護する人を対象に、要介護高齢者介護者慰労金の支給制度があるほか、居場所探索の端末機を貸与する徘徊高齢者等探索サービスなどがある。問い、国が訪問介護の報酬引き下げを行ったことで、介護事業者に影響はないのか。答え、現在のところ、市としては、報酬引き下げの影響に関する相談は受けていない。その他の質問、市民を犯罪から守るための支援を、未来を担う子ども、若者に支援を、公共施設のネーミングライツは見直しを。平田美智子、日本共産党。問い。突然、文化センターが、上尾富士重建ホールに、コミセンが、三井金属上尾コミュニティセンターに変わり、多くの人が戸惑っている。ネーミングライツ導入の経緯は。答え。財源強化策として検討を進める中、議会における提案もあり、令和元年に実施要項を策定した。令和4年には、上尾市民球場に対し初めて導入された。問い、市民に親しまれてきた名前を残せなかったのか、今後の計画は。答え、命名の自由度を高め、参加意欲を妨げないよう、上尾の名称を含めることなどの一定の条件にとどめた。現在はプラザ館、イコス上尾、市民体育館に加え、都市計画道路5路線を募集している。問い、市民や議会の意見は聞いたのか。答え、個別の施設に関し、市民への意見聴取は行っていない。また、行政が判断を行う範囲内と認識しており、要項は市長決裁で制定した。問い、蕨市や川越市では導入しておらず、さいたま市や川口市でも市民会館には導入していない。市民の財産である公共施設にネーミングライツを導入することは見直してほしいが、市長の考えは。答え、歳入増の取り組みは重要であり、今後も推進拡大を図る。その他の質問。もっと便利なぐるっとくんに。 子供が主人公の学校に、市内保育施設の永続的な経営に向けて、津田ひとみ、向井派。問い、近年保育士不足が深刻になっている。本市では保育士を確保するためにどのような施策を行っているか。答え、県の補助事業として、私立の保育施設への保育士宿舎借り上げ支援事業を実施している。また、市の独自事業として、潜在保育士復職支援セミナーを毎年実施しているほか、本年度から市内の公立、私立の保育施設が合同で保育士就職説明会を開催する。さらに、私立の保育施設が新卒保育士や潜在保育士を採用した場合、就労支援金48万円を支給する事業を実施予定である。問い、今後の保育施設数を伺う。答え、本年4月に私立の認可保育園を1園、小規模保育施設を4園開設し、保育の受け皿の拡充を図った。さらに来年4月には、私立の認可保育園を3園開設し、新たに保育の受け皿を255人分拡充する予定である。問い、国では保育需要が2025年にピークを迎え、その後ゆっくり減少していくものと見込んでいる。本市では今後の保育需要をどのように見込んでいるか。答え、本年3月に策定した上尾市保育環境整備計画では、本市の保育需要は現時点では2036年頃まで増加し続けるものと見込んでいる。その他の質問、交通安全への取り組み。地域公共交通における官民の競争は、競争、共に作る。金沢祥子、向井派。問い、地域公共交通においては、運転手の不足や高齢化、人口流出の抑止、事業者の損廃問題など、多くの課題があるが、これらの解消に向けた取り組みを伺う。答え、国のリデザイン再構築で掲げている他分野との競争による多様な輸送資源を活用した移動手段の確保、交通 DX、キャッシュレス決済の導入、交通 GX、EV バスの導入などは、上尾市地域公共交通計画とも合致した取り組みである。本市も地域資源の活用や効率化に取り組むほか、国の施策を活用可能か検討する。問い、国は自治体と事業者が協定を締結して行うエリア一括協定運行事業に対し支援を実施している。本市が取り組む考えは？答え、国の取り組みでの効果検証を注視し、本市の地域特性に合致したものがあれば検討していく。なお、本市でも市内事業者の送迎バスやスクールバス、病院・商業施設の送迎サービスなどの地域資源を市民の輸送手段に活用できるか検討する。問い、1月31日の地域公共交通活性化協議会では、委員の出席が少なかったが、理由はあるか。答え、年度末の多忙な時期で欠席された委員もいた。今後は開催通知を早めに送付するなど、多くの委員が出席できるよう取り組む。その他の質問、犬猫の啓発活動、子宮頸がんワクチン、子どもの居場所づくり、障害者福祉施設、矢口とよと、政策市民の声。子どもの居場所づくり。問い、学童の利用者が加速度的に増えており、施設整備を含め今後の方針を大きく見直す時期と感じる。 特に入所希望は早めに把握することが必要だと思うが、改善の方策は？答え。安定した学童保育運営のため、現在整備方針を策定している。新年度の入所移行については、早期のアンケート調査の実施を検討していく。問い。放課後の子どもたちの居場所づくりについて、教育長の考えは？答え。学校施設は教育財産であるとともに、交友財産でもある。今後も学校教育に支障のない限りにおいて、惜しまずに協力していく。障害者福祉施設。問い。障害がある人やその家族の高齢化が進み、入所型の施設に入りたいという人が増えている。市内には入所型施設が県リハビリセンターなど2つしかない。施設整備の課題や対策は？答え。国では施設入所支援の整備を削減する方向にあることから、事業所に対して重度心身障害者が利用できる共同生活援助の整備を案内していく。市としては引き続き相談支援事業者と連携し、入所待機者などへの支援を実施していく。写真。入所施設のある埼玉県総合リハビリテーションセンターを視察。説明。お風呂場の見学をしています。写真終わり。学校トイレの様式化、公共施設トイレの様式化。原田義明、市政ネット。学校トイレの様式化。問い。大石中学校の保護者や生徒から、トイレを様式化してほしいとの要望があり、私もトイレの雨漏り対応とともに要望してきた。雨漏りは昨年度中に対応してもらい、生徒からも感謝の声を聞いている。トイレの様式化は、本年度中の改修を予定しているか。答え。本年度一部の和便器を洋便器に改修する予定である。なお工事中はトイレを使用できなくなることから、夏季休業中の施工を予定している。公共施設トイレの様式化。問い。公民館では高齢女性が和式トイレを利用した際に立ち上がれなくなって職員が介助したり、洋式トイレに長蛇の列が頻繁に発生したりしている。これを踏まえ、現状と今後の対応を伺う。答え。上尾公民館は4階の1箇所を除き、洋便器であり、その他の公民館は男女各トイレに洋便器を1基設置している。また、原市、あぜよし両集会所は、建物面積の都合上、男女共用の洋便器を設置している。今後、高齢者への配慮などの必要性も認識しており、施設全体の老朽化に伴い、トイレを含めた施設全体の改修を検討していく。その他の質問。学校での避難訓練。学校での災害対応。避難所開設と訓練。防災・災害の考え方。トイレに対する認識。環境センターの整備は知恵を出し合って進めて。秋山薫、向井派。問い。上尾伊那ゴミ広域処理施設の構想を持つのは市の責務ではないのか。また、埼玉県の彩の国資源循環工場に対する評価は。答え。施設整備は、上尾伊那資源循環組合の所管事務であるため、市が直接提案する予定はない。彩の国資源循環工場は、公共関与による全国初の総合的資源循環型モデル施設と聞いており、今後の資源循環の指針の一つと捉えている。問い。西貝塚環境センターの延命工事に、3年間で約53億円かかるようだが、県の施設は25年間の運営費が約48億円である。 市民の税金を無駄にしない形で延命工事の再検討を求めるが見解は。答え、県の施設と西貝塚環境センターの延命工事にはいずれも PFI の事業手法を採用したが、手法や費用の対象が異なる。県の施設の約48億円は事業基盤、公園緑地、研究施設の設計・建設・維持管理料であり、西貝塚環境センターの約53億円は設計を含む工事費であるため、比較の対象とするのは難しいと考える。なお、西貝塚環境センター基幹的設備改良事業を再検討する予定はないが、上尾稲資源循環組合から新環境センター建設の際には、PFI の導入を検討予定と聞いている。その他の質問。市の農業食料政策。道平キャンプ場の市民利用。PFAS。傍聴に来てみませんか？本会議や常任委員会は原則として公開していますので、受付手続きの上、自由に傍聴することができます。なお、傍聴に際しては、ルールの遵守をお願いしています。ご不明な点がありましたら、事務局職員にお尋ねください。議会棟の各フロアを表した図があります。説明。議会棟は5階まであります。1階に議会棟の玄関があります。場所は、市役所の市民課や保険年金課などがある行政棟の正面玄関に向かって右側、東側玄関の奥にあります。エレベーターで3階、4階、5階まで移動できます。3階には議会事務局、第1、2委員会室、議会図書室などがあります。4階には議場、第3委員会室、全員協議会室、理事者控え室などがあります。5階には傍聴ロビー、傍聴席などがあります。図終わり。1階、議会棟玄関。議会にお越しの際には、議会棟玄関そばのエレベーターをご利用ください。議会棟玄関の写真があります。3階、議会図書室。官報や会議録、上尾市資料のほか、法律や行政に関する資料を収集、保管しています。市民の皆様もご利用いただけます。ご利用の際には、事務局職員までお声掛けください。議会図書室の写真があります。3階、議会事務局、窓口。常任委員会は3階の第1、2委員会室で開催されます。委員会を傍聴される際は、こちらで受付簿をご記入ください。順次傍聴席へご案内します。委員会における傍聴の定員は7人程度です。議会事務局窓口の写真があります。5階傍聴ロビー。本会議を傍聴される際は、こちらに直接お越しください。受付簿をご記入後、傍聴席へご入場いただけます。傍聴席は56席のほか、車椅子用スペースが2席あります。傍聴ロビーの写真があります。委員会活動、令和6年4月16日から、令和6年7月15日。写真2枚あります。1枚目。総務常任委員会の審査。2枚目。都市整備消防常任委員会の審査。写真終わり。表。委員会名、月日、案件の順に読みます。総務常任委員会、5月22日。所管事務調査、市の財産、不動産について。6月7日、6月定例会提出議案4件、 西岸一件を審査。文教経済常任委員会、5月22日、所管事務調査、不登校対策に関する提言への対応状況について。6月10日、6月定例会提出議案1件、請願1件を審査。都市整備消防常任委員会、5月17日、所管事務調査、上尾市川まちづくり計画について。6月7日、6月定例会提出議案6件を審査。健康福祉常任委員会、5月14日、所管事務調査、市内学童保育所の視察。6月10日、6月定例会提出議案5件、請願1件を審査。議会運営委員会、5月29日から6月21日、議会運営について協議、協議回数5回。議会法編集委員会、4月18日、上尾議会だよりナンバー211について協議。6月21日、上尾議会だよりナンバー212について協議。表終わり。意見書4件を原案可決。6月定例会では、議員提出議案として意見書7件を提出し、4件を可決しました。可決した意見書の件名と提出先は次の通りです。若者のオーバードーズ、薬物の過剰摂取、防止対策の強化を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣、孤独・孤立対策、衆議院議長、参議院議長。聴覚補助機器等の積極的な活用への支援を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、共生社会担当、衆議院議長、参議院議長。災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構築への支援を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、国土交通大臣、デジタル大臣、内閣府特命担当大臣、防災、衆議院議長、参議院議長。地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー、循環経済の一層の推進を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、経済産業大臣、環境大臣、衆議院議長、参議院議長。他市からの行政視察。5月14日、群馬県桐生市。7月8日、広島県福山市。7月10日、長野県塩尻市。以上3つの視察。子ども子育て支援複合施設、あげここについて。7月11日、愛知県春日井市。西貝塚環境センターについて。9月定例会、会期予定表。8月29日、開会。9月3日、質疑・決算特別委員会の設置、委員会付託。4日、委員会、総務・都市整備消防。5日、委員会、文教経済健康福祉。6、9から13日、決算特別委員会。18から20、24から26日、一般質問。30日、閉会。会議時間は午前9時30分を予定しています。9月定例会は8月29日木曜に開会予定です。請願・陳情・要望の提出期限は 8月23日金曜午後5時までとなります。上尾市議会ではインターネットを利用した議会中継、ライブ及び録画を行っております。詳しくは議会事務局、電話 775-9467 へお問い合わせください。上尾市議会ホームページアドレス https://www.city.ago.lg.jp/site/hi-gi-kai/二次元コードがあります。議会法編集委員会、委員長小池雄也、副委員長稲村久美子、委員黒須美代、委員田島淳、委員篠原文子、委員島津昭夫、委員井上淳子、委員荒川正弘。上尾議会だよりは、上尾市シルバー人材センターの個別配布でお届けしています。配布に関するお問い合わせは、電話 779-5525、ファックス 776-1074 まで。本紙は再生紙を使用しています。ベジタブルオイルインク。UD フォント。見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。発行上尾市議会、編集議会法編集委員会、郵便番号 362-8501、埼玉県上尾市本町 3-1-1、電話 048-775-9467。以上で、声の上尾議会だより、令和6年8月号を終わります。